見てんスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは日本サーフィン連盟ボーイズクラス、現在ランキング8位でいらっしゃいます萩田太一くん、14歳です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、時間的にはこんばんはですかね。
そうですね、もう分かんなくなってきましたね。
そうですね、日が長くなってきましたけれども、
明るいですもんね、まだね、
さあ今ちょっと簡単に紹介のフレーズのとこで、はい、日本サーフィン連盟ボーイズクラスということで、太一くんはサーファーでいらっしゃるということでよろしいでしょうか。
そうですね、はい。
ちなみに今日は天気良かったですけど、海入ってたんですか。
昼まで唐津の方に行って。
そうですか、
はい。
波はどうでしたか。
とてもいい波で、ちょっと風が吹いてたんで、うん、まあ、波に癖があるような感じだったんですけど、うん、結構ものすごく楽しかったです。
言ってみたい。僕も実はサーフィンするんですけれども、ね、もう下手くそでですね、いや楽しかったですよなんて言えるのはですね、まあ、10回行ったうちの3回ぐらいしかないですね。
でも10回に3回ってのはもう1億円プレイヤーですよ。
いやいや、その楽しかったで自分でいるかですよ。もうそれ以外は大体こう波にやられて帰ってくるっていう、
ボロボロ
になって全然ダメだ今日みたいな、そういうパターンですけども、
素晴らしいじゃないですか、
ね、そんな、太一くんはこう日本ランキングの今8位ということなんですね。
そうですね、まだ始まったばっかりなんですけど、先月ぐらいに福岡で試合があって3位で、で先週高知で試合があった時は5番だったんで、はい、
じゃあでもどんどん8より上に行ってるわけですね。
そうですね、
はあ、
ちょっとずつまさしく進歩しつつありますね。
進歩しつつ、ちなみに、太一くん今14歳ということなんですけど、いくつからサーフィンは始めてらっしゃるんですか。
でも7歳ぐらいですね。
7歳、
はい、
その時初めて入った海ってどこだったんですか。
宮崎の青島、子供の国で、もうものすごくなんかあったかくて、で海パンだけで入って、でおじいちゃんとおばあちゃんが買ってくれたスポンジボードで、でこう最初の滑る感じが ものすごく楽しくて、それで、
もうその時に楽しみを感じることができたんですね。
そう、もう1回目からものすごく楽しかったんですけど、やっぱその僕はやっぱその時はサーフィンで将来とか考えてなかったんで、やっぱ夏だけ行ったりとかだったんですけど、徐々になんかそのいろんなプロサーファーとか世界の人たちを見ていく上で、やっぱ、僕もこんな人たちみたいになりたいなみたいな思って、
一番こう影響を受けたところってのはどういうところですか。
やっぱお父さんがその、いつも海に行ってて、でものすごく楽しそうにしてるところとか、あとはプロサーファーで何度も世界チャンピオンになったミック・ファニングっていう選手がいるんですけど、その人がなんかサーフィンが分からなくてもかっこいいみたいな、そういう良さがあって、もう入ったことない人が見てもおーうまいねってなるようなサーフィンで、魅了されました。
さすがプロなんですね、世界チャンピオン。
ちなみに7歳から始めて横に滑り始めた時とか、なんか技が決められた時とかのこととか覚えてます。
そうですね、8歳の時に、お父さんとかが、それまではまだノーズが先っちょが丸い、もう安全な板だったんですけど、8歳の時に普通のボードデビューして、それの時にもう1本目から横に行けて、でやったーとか言ってて、1ヶ月ぐらい経ったらもうすぐ技とかもできるようになって、
1ヶ月で技ができるようになったの。
もうその時がやっぱり一番なんか自分も最高潮で、まあ今やっぱ壁にぶつかるとやっぱりそれだけなんかめっちゃ楽しみが増えるんですけど、やっぱその2年生3年生ぐらいの時ではその楽しみが一番でしたね。
すごい、まだ僕全然できないんですけど、技全然横に滑るだけで、
いやでもね、今のそのほら壁にぶつかると楽しみが増えるっていうこのポジティブさがいいですね。
すごいですね、14歳ですごいな。横に滑ってこう技が決められて、でそこから、徐々になんかちょっと大会とかも出ようかなとかいう風になってきたんですか。
そうですね、地元の大会で、僕その時はまだあんまり地元の子たちとかも話したことなくて、サーフショップの 大人の方々だけだったんですけど、うん、触れ合うのが、うん、でもその友達とかもできて、うん、でその友達も試合に出るっていう話になったら、うん、ああじゃあ僕もみたいな、うん、なんかその負けたくないっていうかその結構張り合う気持ちがちょっと出てきて、
うん、へー、うん、ということはじゃあもうその8歳ぐらいからは夏だけじゃなくてもうオールシーズン行くようになったと。
そうです、もうウェットも冬用も買って、だよね、お父さんはだから大変だったと思います。
あ、そうですか。あ、でもお父さんもずっとサーフィンをされてるから、あのもう大地くんがすることに関しては全然抵抗なくというか、
あ、そうです、いいぞと。多分むしろ多分してほしい方だったと思います。
あ、そうなん
ですね。結構2人で楽しく毎日過ごせるような感じで。
そうですか。お父さんこう厳しくこうコーチングとかしてくれたりとかなんかあったりするんですか。もっとこうしろとか。
あ、そう、大体その海に入ってたらやっぱりそのお父さんは自分の欠点とかも分かってくれてるんで、うん、そういうところでパッて言ってくれたりして、うん、意識がこうそっちに変わったりして、なんか自分がちょっと違う方向に走ったりしてると、うん、お父さんが結構隅々まで教えてくれるから頼りになりましたね。
はあ、素晴らしいですね。
僕も息子がいるんですけどね、僕と言っても全然多分指摘できないと思うんですよね。かわいそうな息子たちでございますけどもそんなでも大地くんは海外にも、サーフ留学じゃないですけどサーフィンをしにもうすでに行かれてるって聞いたんですけど。
あ、はい、春休み、あ、今年は、うん、あ、去年の春休みはカリフォルニアの方に行って。
カリフォルニア
で夏休みとかもカリフォルニアで、はい、
すごい本場ですよね。
そうですね、やっぱカリフォルニアは結構波も良くて、うん、でその環境もやっぱり、うん、そのサーフィンしてる人がいっぱいいるんで、うん、シャワーとかも整ってて、うん、もうものすごくサーフィンするのにはもう最適な感じでした。
そうですか。そこでこう現地の方ともこう一緒にこう波の上でハローみたいなこと言っちゃったりなんかして、
そうです、
言うはやるなみたいなことを言われたりするんですか。
いや、なんか最初はやっぱり挨拶とかも分かんなくて、
ええ、
もう結構学校の授業で習うがままに言ってたんですけど、うん、でもだんだんこう話してると、あ、こんな適当でいいなみたいな、ハローとかめっちゃ最初言ってたんですけど、はいでいいみたいになって、そういうとこから徐々になんかいろんな人と自分から話しかけるようになって、
うん、
やっぱその日本人の人とかはできるだけ話しかけないようにして、
うん、
だと向こうの人の結構面白いこと言うんですよね、やっぱ。でアメリカンジョークとかなかなか難しいんですけど、うんうん、どうしても聞きたいから聞こうとして、うん、そういうのでなんかいろんな人があ のお世話とかしてくれるようになって。
ちなみにそのアメリカはお父さんとかお母さんと一緒に行くんですか。
いや、自分一人で。
一人で行くんですか。
はい、
え、一人で。
しゃれてますね。
去年だから13歳の時に一人でカリフォルニアサーフィンしに行ったわけですか。
そうですね、やっぱ小学6年生の時は、うん、知り合いの中学生の友達と一緒にオーストラリア連れて行ってもらったんですけど、
うん、
やっぱそこだとなんかちょっと日本人の子たちが固まってる感じがして、
うん、
やっぱその向こうの子たちにもっと触れたいななんて思って。
将来はじゃあやっぱり、海外とかを転戦するプロサーファーになって、もうこうそういうコミュニケーションもするために今語学も含めて海外に行くというような目的なわけですか。
そうですね、やっぱり将来は世界チャンピオンになって日本初になって、そしたらお父さんたちも嬉しいだろうし、なんかおじいちゃんとかがものすごく応援してくれるから、
うん、
なんか余計なんか気持ちが上がってくる感じがあって、
うわ、なんかねもうポジティブのなんか渦にこう皆さんを巻き込んでくれてますね。
素晴らしいですね。
いや、やっぱね若い時にやっぱ世界の舞台を踏む知るっていうのはこれはすごいアドバンテージだと思いますね。まあ、しかもほら、
うん、
最初は全然そういうつもりがなかったのに、うん、世界と触れることで自然に芽生えてきて、
うん、
でまあ負けたくないとか張り合いたいとかいう気持ちも自然に自分で湧き起こってきてるじゃないですか、うん、こうお前もっとこうやれよみたいな感じから出たわけではなく、うん、自分から出てるっていうのはやっぱ本当素晴らしいと思いますね。
素晴らしいですね、うん、 まあ、そんな太一くんが、まあ、実はこの番組に出てるということは森部先生と接点があるということですよね。
そうなんですよ、毎週会ってますけど。
毎週これはどういうきっかけで、森部先生のところに行くようになったんですか。
僕がカリフォルニアに行った時に、向こうのコーチの方がいるんですけど、なんかプロに夢とかいろいろ聞かれて、で僕は世界チャンピオンになりたいですって言ったら、したら今トレーニングしてるとかいろいろ聞かれて、いやトレーニング、その時トレーニングとか全くしてなくて、もうサーフィンで上手くなればいいみたいな考えだったんですけど、もうそこでもうそのコーチに、いや本当にプロを目指すならやっぱ体は絶対必要だから、もうそこだけはちゃんとしとかないといけないぞって言われて、ああそうなんだとか思って、いいトレーナーをつけることが大切だって言われたんで、で近くで探したら森部先生が、家から結構30分ぐらいのところだったんで、だから結構いろんな選手たちもそこに行ってるみたいなこと書いてあったんで、おーいいなと思ってそこで行きましたね。
そうなんですね。それまで、まあ、要は筋トレとか体幹トレーニングとか特に自分で特化してやったことがない中で、行ってみてトレーニングはどうだったですか。
もう1日目は、あの体験みたいな感じで、結構スクワットとかもう今だと全然、あの簡単な量でやったんですけど、もうそれでも次の日筋肉痛で、朝起きたらなんかあれみたいなこれ体やばいかもみたいな、そんな状況で、結構なんか苦戦しました最初は。
そうですか。サーフィンとかかなりハード、僕もですねやってるから分かるんですけど、ものすごく足腰とかもね鍛えられるから筋トレとか軽々いくかなと思ったらそうでもなかったと。
そうですね、なんか僕もそのいや海で水圧で鍛えられるから、そんなトレーニングとかみたいな、結構トレーニングしたら筋肉ついたら背伸びないとか言われているけど、でももうそんなんじゃなくて、もう本当になんかサーフィンだけじゃやっていけないっていうのをそこで感じましたね。
なるほどですね。ちなみに森部先生、太一君にはどんなトレーニングメニューをやってらっしゃるんですか。
まあ、あくまでもまだ成長期ですから、彼とこうずっとこう話をしていく中で、世界で活躍している、トッププロの人たちの体格をまず聞いたんですね。だいたい180センチの80キロからそれ以上ぐらいはあると、でどうしてもそのこうジャッジされる側なので、沖でこう、いろんなこう、サーフィンをこう見せるときにですね、そのパフォーマンスの評価にやっぱこう見た目がすごい影響が大きいっていうのはもう全くのシンクロナイズドスイミングだとか体操とかと同じなわけですよ、あのフィギュアスケートなんかと。でそうするとすごく詳しく教えてくれたんだけれども、ジュニアの時はですね、ちびっこでもこう結構世界でこう活躍できたりとかするけど、本当に大人になってくると、アダルトの世界だとやっぱりもう体つきでも完全に負けちゃっててダメなんだと。だから今体を作っといて、みんながそういうふうにまだ頭はこうもう目を向けてない段階でしっかり体作りをやって、でそれから伸びていけばいいとか、こう結構構想もしっかりしてるんですね。じゃあ今の発育発達の時期で、その発達をその阻害しないようなプログラムってことで、負荷をいたずらにガンガン上げるんではなく、今はそのこう、バランス感覚と体の中に軸を作るということ、それからコーディネーションといって、例えばですね、動かすところは動かすけれど止めるところは止めるみたいな、ちょっとこう条件付きの動作とかを作ってですね、それをやってもらってレベルを上げていくみたいなことを進めてますね。
今の最後に出た、
コーディネーション、
コーディネーション、こう動かすとことを止めておくところを作る、これはどういうところで役に立つトレーニングになるんですか。
例えば野球とかの場合ですね、野球ってダイナミックに動いてるんだけれども、体の軸は大事だみたいな感じって、よく言われるじゃない、バッティングとかでも、かといって止まってるわけじゃないわけですよね、動作の中で止めている部分と動かしている部分とあるわけですよ、でそこをうまく使えないとギクシャクした状態になったりとか、肝心の軸がぶれてしまってパワーがボールに伝わらないとかいうことで出てくるわけですね、サーフィンの場合とかでも波の上で、そのボードバランスを取りながら、 うまい具合にここ蹴り込んだりだとかしてそのボードの向き変えたりとかするときにも、はい、まあ遠心力にまあ乗っかってこう自分の体もこうボードにはくっついていってるんですけど、はい、その時にこうぐらっとこう動く部分がある人とピタッと止まれてる人とかでは当然違うわけですよ、はい、ターンが終わった時点からの次のこう滑り出しだとかね、はい、その速度が変わったりだとかしますんで、うんうん、その時に止まるところは止まっておかないと軸が作れないから、
うん
うん、でもそれは海の上に出てしまったら僕ら逆に指導できないわけですよ、ええ、もう遠くに行っちゃってるんでおいとか言っても何のことか分かんないじゃないですか、うんうんうんうん、だから今ここで目に見えるところでいやいやもうちょっとここはこうだよみたいなことをフィードバックしていきながら、うん、その調整の感覚を覚えてもらうわけですね、
うん、
足は股関節は動かしてないといけないけど体幹は止めとかないといけないんだみたいなことをこうやってもらうわけですよ、う
ん、なるほどですね、はい、太一君どうですかそれをこう実際にやってみて自分のこうライディングとかに何かちょっと影響が出たりとか変わったりとかなんかありましたか。
そうですね、うん、これまでは結構軽い感じがあって軸もしっかりしてないようななんかフラフラでパッと見てあ、うん、乗れるんだけどなみたいなその上手いとは出てこないようなサーフィンだったんですけど、
うん、
まあ力もついてきて、うん、だいぶその大人の人に少し近づいたというかその子供のライディングから少しやっぱり軸も強くなってきましたし、
うん、
脚力とかもついてきたんで、うん、こうサーフボードがしっかり動く寝かせれるようにできるようになって、
うん、
もう静岡とかアメリカとかのコーチもパッと見てお変わったねって言われるようになりました。
そうですかすごい
客観的にね見て、その第三者が評価できるっていうのはやっぱ相当な変化だと思いますね。
うわ、うん、真面目に取り組んでるんですねトレーニングをね。
いやもうこれはもう本当すごい真面目ですよ。
やっぱこう追い込んだりもしてもこう根を上げずに
まあまあ追い込むっていうかまあこういうふうにやろうみたいな感じで、まあ、メニューは出してると、ええ、もうコツコツコツコツこうやって、まあ、自分で設定してやってますからね。
なるほど
ですね。まあ、気がついたりした時にもうちょっとこうだよっていうことはあるんですけど、うんうん、もうまあほぼほっといてもちゃんとやってます。
そうなんですね、うん、でもまたそうやってこう壁があってさっきね壁も楽しむっておっしゃってましたけどまたじゃあ最近ちょっとそういう風なぐらついてた子供のライディングから大人へのライディングに変わってきててちょっと今また楽しさがこう増えてきてる感じですか。
そうですね、うん、やっぱその子供のライディングから大人のライディング変わるとやっぱ波の使い方も全然違ってくるんでなんかおこんな乗れたんだとか波ここの波こんなんだったんだとか結構気づくこともあって、でやっぱその大人になったら大人のライディングに近づけば近づくほどやっぱその壁はどんどん出てくるんで今もちょうど結構そのレベルが高い世界でのトップ、うん、僕たちぐらいのトップの子たちとのやっぱ差とかがやっぱ見えてきて、
う
ん、その辺を今重点的にやってます。
ちなみにどんなところに差を感じるんですか。
その僕は普段海にあんまり行けないんでやっぱそういう、うん、その部分で体作りの方に意識をやったんですけど、うんうんやはりその普段毎日入っている人たちはやっぱそのサーフィンとの感覚は身についているわけだからやっぱりそのサーフボードのこう波への上がり方とかそのバーって当てた後にスプレーって言って水がバーって飛ぶんですけどその飛び方とかがもう僕のとは全然違ったりしてでこの前の試合とかでもやっぱそういうのがもろ出てちょっとセミファイナル準決勝で負けちゃったんですけど、うんうん、やっぱりそういうとこを、まあ、まだ何日かしかしてないんですけどやっぱそういうとこに意識を変えるとすぐに変わるんで、うん、だいぶ良くなってきてます。
すごいですね。もうねもう一言も僕ついていけてません
いやなんかね、はあ、こう見てて思いました、はあ、ポカーみたい
なんですよ波がここの波はこうだったんだ言ってみたいですね、はあ、どこの波もつかめてませんはい、
はい、いいんです楽しめばいいんです
楽しめばですね。そっか素晴らしいですね。まあということ で今後、まあ春休みが近いと思うんですけれども春休みはどんな風に過ごすんですか。
でも春休みはもう、うんすぐに静岡に向かって、うん、高知の方にずっと教わっていくんですけど、
ね、
結構高知もやっぱそろそろ結果がいるってことがやっぱり僕たち考えていましたんで中3の年は絶対勝つっていう設定でこれまでしてきて高知もやっぱ世界で戦ってた人なんで信頼もできますし、 だから、結構隅々まで考えてくれてて、うん、でまあやっとスタートラインに立ったような感じですね今。
今年その中学3年生では何かこう結果を残さないといけないというような何かこう自分の中に課してるものがあるんですか？
そうですね、やっぱり中学最後ですし、うん、やっぱ高校になるとやっぱり海外では高校生ぐらいからだいたい世界を回り出すんですよね。そのレベルが低い試合しか出れないけど、うん、やっぱりたくさん地元のとかも出て、うん、で違う国にも行ってっていうそこが区切りになるんで、うん、やっぱそれまでの日本のやっぱ僕は日本人なんでやっぱ海外の結果よりも日本の結果がスポンサーとかからは重視されるんで、うん、なのでやっぱ日本で結果を出してその上向こうで行って頑張る勝つっていうのがその理想で、うん、やっぱ全日本とか取ったやつだとやっぱ向こうでも結構目につきますし、うん、意識して見られるからやっぱそういうとこでも全然例えば泊まるところが向こうから声かけてくれるとかそういうので、うん、あいつ日本一だからちょっと話とかもしてみたいしみたいな感じで止めてくれるとかもあるみたいなんで、うん、まあ、中3はもう勝負の年って昔から言われてました。
そうなんですね。
いやーなんか力強いですね。
中学3年でもう勝負しちゃうんですよ。
勝負ですよ。
すごいな。
いやーやっぱね早い方がいいね、うん、絶対。
その世界とか触れたりとか目標設定するのはということですね、
うん、もう全然違いますからね、は
あ、うん、ちなみに高校生、まあ、そしてその後のこう太一くんの自分のプランとかなんかあるんですか？今後こうしてい
く、はい、4年後に世界チャンピオンになることを目指してるんですけど。
4年後ですか？
そうするとやっぱ世界で一番早く最年少世界チャンピオンで、うん、今そのケリー・スレイターっていう選手が持ってる20歳でなってるんで、僕はやっぱ19歳でならなきゃなと思って、でまあ、それまでの道とかも結構今、うん、システムも結構良くなってて、うん、やっぱ分かりやすくなってるんでどんどん、うんうんうん、だからそういうとこでやっぱ自分のその人生設計っていうかそれまでの道のりとかもコーチたちと考えて結構もう大体理想はできてます。
できてるんですか、
はい、
人生設計ですからね。
人生設計ですよ。
かっこいいな。
高校はじゃあ高校通いながらこうもうじゃあ世界回る予定なんですね。
いやそのやっぱりできれば高校をサーフィンの特待で入って、うん、やっぱりその世界でも高校は戦いたいんで、うん、だからもう何ヶ月とか戻ってこなくても OK っていうそのとりあえず結果は出すんでっていうような状況にしたいんですけどね。やっぱり
結果を出すんでというのはその、まあ、特待生としての結果もだし勉強の方の結果もということですか？
そう、やっぱ高校にやっぱ出席日数とかがやっぱちょっと少なくなってしまうと思うんで、やっぱそういうところもやっぱり OK してくれるところでいきたいです。
すごいですよ。
はっきりしてますよね。
ねえ、日本人でこうサーフィンでこう活躍される方も少しずつ増えていたりするというのをさっきね太一さんにも聞いたんですけども、まあ、だからこう体格だけじゃないところをこうカバーできるそういうスキルとかも、まあ、不可能ではないんだよっていうところを今感じているところですね。
そうですね、やっぱ、8月去年の8月ぐらいに全米オープンで日本人の子が優勝して、うん、その選手はとても上手な素晴らしい選手なんですけど、うん、やっぱり周りの外国の人とかではもうその人より実力は上手い人とかがたくさんいるんですよね、うん、やっぱでもそういうところでやっぱ日本人っていうのはやっぱ学校が結構全部5教科全部頑張る9教科全部頑張るっていう方針みたいで、海外はなんか好きなとこだけ伸ばすみたいな感じで、うん、そういうとこでなんかその作戦、うん、というかそのヒートのプランで全然試合が変わってくるのかなって思いました、
うん、試合運びとかですね。
そうですね、
そういうクレバーなこう滑りをするこうサーファーになってみたいなということですね。
僕も全米オープン見に行ったんですけど、やっぱりその試合が30分、世界は30分で、その中でやっぱり結構順調に乗っていく人とムラがある人がいて、やっぱそういうとこが結構試合はやっぱ試合はもうたったの30分なんで、何十時間って練習したうちの30分なんで、やっぱそういうとこが大事なのかなっていう。
味方がね
もうとても中学生と思えない。もうね
一からやり直した方がいいんだよね
いやもう学ぶばかりでございます。この何ていうんですかね、熱量も知識も、うん、伝える力もいや素晴らしいですね。やっぱこう目標を持って取り組んでいる若者は本当に 刺激を受けます。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで、まあ、この後もですねお付き合いいただきたいんですけども、ここで1曲ですねマッスルソングをお届けしたいと思いますよ。曲はこれどういった曲で選んでこられたんですか？
と学校の授業、うん、英語の授業で、ね、あの始まるときにいつも歌ってるんですけど、もうものすごく楽しくて、うん、あのクラスのみんなもが選んでくれた曲なんです。
あ、じゃあ曲紹介お願いします。
とブルーでワンラブ。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの太一くんからいただきたいと思います。太一くん、先生に質問をお願いいたします。
はい、やっぱ人それぞれ勉強方法があると思うんですけど、森部先生はどういう方法がいいと思いますか？
勉強方法について。
学校の勉強、
そうですね、方法方
法、まあ進学するとかですね、例えばその成績を伸ばすとかいうようなことで考えると、うん、一番苦手なやつに時間をかけるのが、
うん、そうなんですね、
うん、いや伸びしろが大きいということでしょ。
苦手なものはですね、うん、
例えばいつも90点ぐらい取ってるのを100点にするよりも、うん、はい、50点ぐらいのやつを80点にする方が伸びしろが大きいし、まあ、簡単ですね。
なるほど。
だからそれはまあさっき の大地区の話だと、ちょっとこうヒート攻めるときのこう作戦の立て方とかね、でいわば試験対策官はそうなる。
うん、
だけど、まあ、まあ何でもかんでも全部できる必要もないわけで、自分の得意を伸ばすっていうことを考えた方が、うん、枝葉が広がっていきやすい人の場合っていうのは、うん、もう得意なものを徹底してやってそこに余裕を持たせる、
うん、
でそうすると他に回す時間が出ると、うん、いうことになります。どっちもありですね。
なるほど。ちなみに太一君はこの質問をしたこう理由というか、そこになんかこう意識が今あるんですか？
そうですね、うん、僕はやっぱりその海とかも結構平日でもお父さんが行けるときは行くんで、うん、やっぱどうしても勉強時間が長くは取れないんで、うん、その短時間でもういい頭に詰まるような勉強方法を考えてるんですよね今。
すごいなと思う。じゃあそんだけもうサーフィンやって世界に行くんだったら、もう勉強はまあとりあえず進学できればいいかぐらいの感じでやろうかって思うかなと思ったんですけど、そうじゃないですね。太一くんはこう短い時間でしっかりと勉強して、
そうですね、
そっちもちょっと伸ばしていきたいと。
やっぱりそのスポーツ選手はやっぱ怪我とかもありますから、うん、やっぱそういう時に例えばもうさ足がどうかなってサーフィンできないとかなってもできるように、うんうん、それためにやっぱお母さんとかも勉強はお母さんがものすごくサポートしてくれて、
ほうほうほう、
でいつもだいたい400点の420点ぐらいはだいたい取れるように結構勉強してるんで、
ほうほうほう、
やっぱお母さんのおかげですねその辺は。
すごい。なんですか420点って、それ何点満点のよ？
500点満点中です。
だからまあ80点以上ってこと
ですね。すごいじゃないですか。賢いじゃないですか。
英語でなんかちょっと、うん、やっぱその海外行ったんでやっぱ英語はなんかそのリスニングとか先生の話とかものすごく英語が遅く感じて、やっぱ向こうの人めちゃくちゃ早いんですよね、興奮したら。だからそんな感じだから、なんか英語がものすごく得意で、ちょっと国語の漢字を覚えたりするのが苦手なんですけど、まあそこら辺カバーしてますなんとか。
なるほど。じゃあ不得意科目は国語ですか？
そうですね。
どうですか先生、国語を伸ばす方法とかなんかありますか？
一番はとにかく本を読むことですね。
うん、
うん、これに勝るものはもうないです。で頭に入るか入らないかよりも、うん、とにかく数を読むっていうのが絶対必要で、大体こうじっくり読む、まあいろんな勉強の仕方あるんだけれども、うん、まあある有名な進学校とかだとですね、
はい、
あの一つしかやんない、その、うん、本を一冊だけ使ってずっとこう卒業までずっとそればっかりやるような学校もあるんですよ、まあ、全国で有名な学校なんですけど、まあ、そういう方法もあるんですけど、うん、もうあの知識とかね、うん、まあ、経験とか、まあ、文の中にこういろんな、まあ、登場人物とかがこういた、例えば小説とかだといるので、うん、小説を通じての間接体験が可能になりますから、まあ、そういったものをこういっぱい読むっていうのはすごく役に立つでしょうね。
なるほどですね。
で、できれば、うん、まあ、あの黙読だけではなく音読で声に出して読むとかいうこともやっぱり脳を活性化するのでは、全然あの刺激するあの
部位が違ってくる、
部位が変わりますので、言語やにしても全然 だからまあそういったことをこう考えると、あのまあ国語力を入れるとですね、うん、実は英語も伸びるんですね。
お、そうなんですね、
うん、国語がまあできない人っていうのはやっぱり英語も限界があります。
うん、
うん、あのスラングとか、うん、まあ、普通の日常会に問題がなかったとしてもビジネスにやっぱ通用しないですね。
うん、
国語ができない人は。
なるほどですね。うん、じゃあそれはぜひ習得せないかんですね。
そうですね。
好きなこう本とかを読んだりしますか？こう
本は結構小説あんま読まないですかね。やっぱ漫画に走っちゃいます。
漫画でも全然いいです。
まあ漫画でもね、あのレベル高いですからね、日本の場合。まあ漫画のすごいのは作者がものすごいやっぱり下調べして作っていくんで、このあのやっぱプロットの作り方とかはやっぱ素晴らしいものがありますよね。
森橋さんも本当に漫画大好きなんですよ。大地君好きな漫画なんですか？
僕はやっぱワンピースとか好き
なんです。やはりですね。
もう森部先生も大好きワンピース、は
い、もうネタバレでもう先に見るぐらいですからね。
そうかそうか。じゃあまあそういうところ も含めて、まあ、漢字もそしてこう、ね、読解力もつけて、そしてサーフィンも勉強もということで、う
ん、マルチですね。
ちょっともう勝てるところは一個もないぞっていう感じで。いや
勝とうと思う必要はないですよね。
まあそうですね。まあ、そうですね。もう恥ずかしい話ですね。いやでも本当ぜひ日本からそして福岡からね、世界に活躍する、ね、
はい、
プレイヤーが出たらもう我々も、うん、もう下手おっさんサーファーもですね、こういやあの子うち同じとこ入ってたよみたいな。あ大口ねみたいな、大口入ってた、うん、ちょっと前の人怒られたみたいな、そういう話をちょっとしたりもするんで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
楽しみしてます。
はい、さあということでお送りしてまいりました、福岡町角森部塾ですが、大志君どうだったですか？ラジオ初ラジオ、
ラジオ結構最初ちょっと緊張したんですけど、うんうん、やっぱ話していくうちになんか楽しいですね。
本当ですか？
はい、
いや全部バッチリやったんですよね。
バッチリね、もうすごい、とてもあのジュニア世代と思えないですよね。
堂々としてますし、自分の意見もね、うん、まとめて
話せるし、本当に素晴らしいです。
いや、はい、ということでまたぜひまた結果報告等で、お越しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、さあこの放送ですね、また後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行っております。聞き逃したという方はぜひ福岡町角森部塾検索していただいて、Facebook ページにいいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送の方をお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。そして大好評の森部先生のメルマガのご登録、こちらもですね、毎回たまにこうトピックスをねいただくんですけど、いいやり取りがねお客様とされてたりもしますよね。
そうですね、
はい、非常に勉強になりますので、ぜひ皆さんご登録お願いいたします。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、ではみんなでこの掛け声いきますよ。いきます、せーの、
ゴーマッスル。